心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、お便りがどしどし来ております。
はい、嬉しいですね。
嬉しいです、ありがとうございます。皆さん、さあ、今日はですね、ハンドルネームポポさんからのメッセージを読み上げたいと思います。
はい、
はい、吉村先生こんにちは。犬や猫が人間と共に幸せに生きていける世界がいいなと思いながら生きています。保健所で処分されてしまう動物をなくすにはどうしたらいいと思われますか？吉村先生ならどういったエネルギーワークをされますか？やはり人間が関わっているので、人間を癒したりすることが効果的でしょうか？また、エネルギーワークの技術がない人でも、そのために何かできることはありますか？と質問が来ております。
なるほどですね。はいはい。これはね、まあ、僕もね、やっぱり子供の頃からずっと動物飼って、一緒に暮らしてて、今でも、2匹の猫たちと暮らしているので、結構ね、なんか、なんていうのかな、気になってるところというかね、まあなんかね、動物たちが殺処分になるっていう話は胸が痛い話ではあるんですけど、だそのことに関して、そのエネルギーワークで何ができるかっていうところだと、正直僕はちょっとそのね、答えをすぐ、の現時点では持ち合わせてはいないですよね。どちらかというと、これってその、なんかこう、なんだろうな、まあ、制度的なところでやるにしても、その、限界がね、どのぐらい、のところなのかっていうのは、この正直なところ僕にもわからないんで、結局、その動物の繁殖力って、その人間をはるかに上回るわけですよね。その、やっぱり、この弱肉強食の野生の世界でこう生き延びるためには、まあ、たくさん産んで、その中からこう何頭かが生き延びて、だからその生き延びられなかった子たちは、まあ結局その生存競争に勝てなくて淘汰されていって、でその中でこう生き延びた個体が、まあまた次の子孫を残していくっていうような仕組みになってるわけですよね。で、そこではその結局弱肉強食がの、こうルールみたいな、野生のルールがあって、その天敵がいて、その天敵にこう食べられてしまうことで、こう個体数が減って、まあ、それによってそのね、その地域にいる個体数のバランスが取られるように、まあ、もう本当にそういう設計がされちゃってるわけですよね、DNA で。すると、そのね、なんか、動物がその繁殖する力が弱ければ、絶滅しちゃうかもしれないし、そのね、天敵に当たるような、その捕食者がいなければ、逆にそれがどんどん増えてしまって、で、ね、その地域の、こう、巻いてみたら、取れる食べ物とかを食べ尽くしてしまったりしたら、またそこでまた環境が変化することで絶滅してしまう可能性もあるっていう、このなんかこう微妙なバランスの中で、そのまあ言ってみたら、その食物連鎖でその生存競争が行われているものなわけですよね、この自然界っていうもの自体が。で、うん、人間が、まあ言ってみたら、その中で、その逆に異質な存在なわけですよね。で、これはその、まあ異質なのはちょっとしょうがないと僕は思ってるのは、結局人間って野生動物ではなくて、この野生動物の体を借りて、その魂っていう存在が、その、この世界を体験してるわけですよ。だから、その、ね、この地球上の、その、まあ野生の世界みたいなものを、 からしたら多分人間ってちょっとその変わったお客さんみたいな存在になっちゃってるわけですよね。この人、地球上のこの野生の世界をちょっとこう垣間見てみようみたいなことを僕ら魂としてこうやって、で、この、まあ、言ってみたら映画のアバターみたいにね、そこのこう原住民の体にその地球人の心がこう入り込んで、その原住民と同じような生活を体験するみたいな。だからそこはその人間の体だと言ってみたら呼吸することすらできない環境の星なわけですよね。そこにこう、そこの、まあ、環境で、言ってみたら、こう、生きてきた、その原住民の体を使って、そこにこう、なんていうのかな、侵入してるわけですよ。で、多分、その僕たちの魂は、この地球にとってはそんな存在なんだと思うんですよね。なので、ここでその人間のこう考えというか人間の都合に合わせて作ったこの社会に動物の方をこうどう適応させるかっていうところでは、もう本当にそのなんかあれですよね。だから例えばその繁殖力を抑えることで、その手に負えなくなることをなくそうみたいな話になったら、多分その遺伝子操作みたいなことになっちゃうと思うんですよ。で、これが果たして、そのね、なんか、安全なのかみたいな話にもなってきてしまうんで、そうすると、まあ結局そのね、こう、ペットとして飼っている、その動物には、そのね、不妊なり去勢なりの手術をこうすることで、その、むやみにこう、個体数が増えないように抑えるっていうようなことっていうのは、今もう僕らがすでにやってることで、それでこう、どのぐらいバランスが取れてるのかっていうところとか、あとはそのね、なんかこう、まあ、例えば、野良猫とかを捕まえて、不妊手術、去勢手術をして、また野に返すみたいなことを活動としてされてる方たちもいるんですよ。で、多分、そのうちの近所ではなんか、それをやってる方、もう本当にそのね、なんか自腹切って、やってる方がいて、すごいなと思うんですけど、多分その方たちのおかげで、うちはその近所って野良猫いるはいるんですけど、そのなんかすっごい大量に増えちゃったりっていうのはこうしてないんですよね。だから、まあそういう意味では、その多分保健所で、そのこう捕まえて殺処分しなきゃいけないっていうその個体数はだいぶ抑えられてるんじゃないかと思うんですけど、とはいえそれだって完璧ではないし、ね、それで、その、それに、まあ、結局その野良猫の平均寿命ってなんか多分2、3年みたいな話を聞いたことがあるんですよ。
あ、そう
だ
な
から、
んですね。
そう、まあ、だから生まれてすぐにもうなんかね、死んじゃう子たちとかもいっぱいいるから、そういうので、まあ、どうだろう、なんか、僕の、もうこれもなんか、ちゃんとした統計とかデータ見たわけじゃないんで、また聞きなんでね、間違ってるかもしれないですけど、でもなんとなくその、2、3年とか、3、4年とかって言われたら、まあ確かにそんなもんかもしれないなって思うような感じで、でも実際その猫飼ってみると、20年ぐらい生きるんですよ、長生きする子は。だから、そうすると、その間中ずっと、ね、なんか、例えば、どんどん子供作ってたら、とんでもない数になっちゃって、その、ね、多頭飼いで、その、なんかこう、逆にこっちがひどいじゃないかみたいなことになったニュースとかもね、あったわけですよね。全然その環境が、その、ちゃんと、整えられてないにもかかわらず、100匹以上の猫がなんかね、家にいて、まともにその飼育ができてないみたいな。だからそうなっちゃうと、それはそれですごくそのかわいそうな話だと思うんですよね。だからまずその、なんていうのかな、その僕らが今、すでにまあ、やってることとしては、例えばその野良猫を保護したら、その、それをこうね、まあ、言ってみたら、ペット、家族として迎え入れてくれる人を、見つけて、マッチングして、そのね、受け渡しをするみたいなことをボランティアでされてる方たちもいるわけですよね。で、その時に受け取った方がちゃんときちっと、そのね、不妊、去勢の手術とかをして、それで大事に育てるみたいなことができてれば、むやみに個体数が増えてしまって、その殺処分しなきゃいけないみたいなことは、そのだいぶ防げるんですけど、それが結局その、 どこまでね、その完璧なそのシステムってなかなか作るのは難しいと思うんで、そこをその僕らがこうどれだけちゃんとそのうまくやり下ろせるかみたいなことで、その、まあ、殺処分にならなきゃいけないかわいそうな個体数を減らしていくみたいな、話になると思うんですけど、完全になくすってどうやればいいのかっていうのは僕にはちょっとわからないですよね。だから、そうすると、その、まあ、できることとしては、例えば、そのね、保護された子をちゃんと、その、引き取って、大事に育てて、きちっと、その、ね、手術とかのケアをしてくれる人が、まあ、増えていくとか、あとは、その、ね、ちゃんと、なんでしょうね、まあ、そういう、環境のことを、動物との共生のことをなんかこう、ね、考えて、その、なんか、いい仕組みをね、思いついて、それを、こう、作ってくれる人みたいな、人たちが、どれだけ、その、こう出てきて、で、その人たちの活動がちゃんとスムーズにできていくか、みたいな話になってくると思うんですよ。で、だから、まあ、クリアリングって、その、どっかエネルギー枠でできることってなると、その、そういう活動をする人たちが、その、まあ、言ってみたら、元気に健やかにそういった活動を、こう、してくれるっていうところで、その、エネルギーワークで、その、そういう人たちをサポートするみたいなことはできると思うんですけど、実際その、ね、なんか完璧な仕組みみたいなものって僕は本当にちょっと今こうね、考えても全然思いつかないんで、結局僕個人としては うちの子たちが、そのね、まずはちゃんと天寿を全うするまで、うちでしっかり面倒を見て、ね、大事に家族として、愛情を注いで暮らしていくっていう、これしかできないですよね。で、まあなんかね、やっぱり、まあ、幸いなことにっていう言い方が、その合ってるかはわからないですけど、まあ猫はね、20年生きたとしても人間の寿命よりはだいぶ短いわけじゃないですか。だから、その、こう、この飼ってる、人とが、その、なんかまあ、のと、その家族が ちゃんと責任持って、こうね、その猫の一生を面倒を見て、で、その子が、まあ、天寿を全うしたら、まあ、次の子をまた迎え入れて、で、その子を大事にこう、お世話していくみたいな、そのサイクルで、できれば、まあ、そのね、なんか、例えば、僕が猫好き、うちの娘たちも猫好き、で、うちの娘たちのが、ま、子供を作ってまた家族持つようになったら、そこでまた、ね、猫が好きな家族になってくれれば、そこの、この代々続いていく中で、結構たくさんの猫たちを大事にこう育てることができると思うんですよね。
そうですね。なんかこう家族の中でこう話し合うとかね、情報シェアするっていうのも伝えながらっていうのも大切かもしれないですね。
そうですね。だからまあ、その、なんとなくそこで、そのね、なんか問題意識を持ってる人たちが増えてくれば、その中で、いや、こういうやり方したら、なんかその殺処分しないで済むんじゃないみたいな、何かね、そういう突破的なアイディアとか出てくるかもしれないし、まあそういう意味ではね、僕の知り合いの方で、あれですね。花光さんっていう、出前館っていう、ウーバーみたいなサービスあるじゃないですか。あれを最初に始めた創業者の方がいて、その方がなんかそのペットの里って言って、なんかあそこはどこなのかな？ちょっと北関東の方なのかな？なんかすごい広い土地を、購入して、そこにその、こうペットを、その、こう、なんだろうな、この寄付金とか使って、そのペットをずっと、その、こう、面倒見ますみたいなね。だお年寄りがこう、亡くなっちゃうときに、その、こう、ペットをもう飼えないとか、あとそういう住宅の問題とかで引き取り手がいないペットとかを、その、受け取って、で、その、なんか、いろんな人たちからの寄付を使って、 そこでそのペットを一生、天寿を全うするまでお世話しますみたいなことを、もうされてるのか、しようとしてるのか、そういう方もいるんですよね。ただ、結構その人もいろいろと、なんていうのかな、あっちこっちで揉めたりとかすることが多い人なんで、なんかそれで何か叩かれて炎上したりとかっていうことも起きたりしてるから、どのぐらいそれがちゃんとこうね、継続的に実行されていくのかってわかんないんですけど、はい。ただ、なんかそういうことを考えてやろうって言う人はね、いるんで、なんかまあね、僕もその人の、交流会とかに参加して、お金を落として、で、それがまあ、そういったことに使われたらいいなっていうような、ことで、なんか交流会参加したりとかしたこともあるんですよ。でもまあね、僕が直接そこでこう手伝ったりしてるわけじゃないから、そのお金がね、どういうふうに使われてるかっていうのも、こっちは確かめようがないんで、なんかね、そういう活動してる人に、経済的な支援をするっていうのもね、なんか一つの方法ではあると思うんですけど、それもまたその信頼関係とかでね、ほんと、なんか、多分世の中にはそういうなんか動物のためとかって言ってお金集めてるけど、なんかその懐に入れちゃってる人たちも多分いるんですよね。だから、そこを、まあ言ってみたらクリアリングで何かできるとしたら、そういうそのなんか嘘やインチキでなんかそのね、お金を変な使い方する人たちが、そのクリアリングでそういうこう、エゴだったりとかブロックに突き動かされた、その悪事に手を染めないで済むようにしていくみたいなね、心をクリーンにして本当にこう、魂が喜ぶことをやる人たちが増えていけば、多分その中で何か、そのね、この動物たちのことをもっと大事にしたいよね、なんか新しいことを考えようみたいな人たちが増えていくんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。私たちもなんかもう身近なね、ことかなっていうふうに私もね、思いながら今日聞いてましたけども、本日のこの時間はポポさんからのお便りを、吉村さんにいろいろご意見伺いました。本日も吉村さんありがとうございました。
ありがとうございました。